親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。おはよう親父。
はい、おはよう。
はい、12月になってカレンダーが1枚になったなっていう話をしてましたけれども、うん、さあ盛岡ってね、うん、で親父が11月にやっぱりあのなんだっけあのちょうど昭和、うん、社長になって、うん、33歳34歳っていうことで、うん、どんなだったっていうことで、なんかこう話をずっと10月から11月って話してくれたじゃない。でふむふむって思うこともいっぱい勉強になったんだけど、うん、であの覚えてくださってるかな、先月ね、あの終わりに社員旅行とか、そう、運動会とか会社でなくなったよねっていう話をしてて、うん、盛岡っていうのが思い出したよ、稽古って言ってたんだけど、うん、これは親父が昭和48年、うん、49年ぐらいの話のことでしょ。
そうだね、
今も続けてるみたい。
50年ぐらいだな、昭和50年ぐらい、半世紀かね、
うん、何これは
34歳ぐらいだよ、
うんうん、
で昭和46年に会社設立したでしょ、
はいはい、株式会社になったからね、
木材の話を、
はい、
でオイルショックで木材がなくなってた、うん、
はい、
いうのが聞いちゃったんだよ、
うんうん、
でね、やれたらね、どうもその後の第一オイルショックじゃなかったかなっていうのは記憶するのね、
うんうん、
だからもう少し上だったな、40歳超えてる時代、
うんうんうんうん、
だから第一次オイルショック、第二次オイルショック、うんう
ん、10年ぐらい経ってる、
第一の時代だな、うんうん、と思うんだけど、まあまあ岩手に、うん、それは何かあったら、うん、木が一本も出なくなっちゃったんだよ。
え、
木材が入らなくなっちゃった、ね、
うん、
木材が入らないと、うちは木材を使った商品だからよ、
うん、
お手上げだよ、
お手上げ、
うん、で木材の買い集め大変なんだよ、
うん、
それで岩手へ飛んでた。
それ岩手県っていうのはその木材と、
うん、岩手県とか秋田とかっていうのは山がいっぱいあるじゃん、木材が、だから林野町とかね、
うん、
そういうところに飛んでって、
うん、
もう材木屋さんを一生懸命片っ端から当たったんだ、うん、あの当時足で稼ぐんだ、足で木材屋さんを探すんだよ。
刑事みたいだね。
だってそれしかないじゃん、ネットなんて今ないんだから
よ。そうかそうか、そうだそうだよ。
何言ってんのよ、新幹線だってないんだって。
本当だ、
トラックで行くんだよ。
そうだよ、
ね、そしたらね、北上のね、
うん、
財務家さんがね、じゃあかわいそうだと、
うん、
でなんとか増すということで増してくれた、
うんうん、
喜んだね。
あ、
そういうね、うん、まあ思い出があんだ、実言うと、すごくお世話になった。だからこの長い間、60年やっててね、長い間ものすごくありとあらゆる場面でお世話になってる人のね、だから人を今こうやって大事に大事に大事にしてるのよ。
そうなの、
お世話になったから。
あの親父の話の中には、うん、結構説教がましいってことも若い人にはあるかもしれないんだけど、親父っていうのはもらった縁っていうのは本当にずっと忘れないし、自分がこう恩をかけるのをこう押し付けがましくしないっていうことはこのラジオから分かってもらえたと思うんだけど、うん、親父は経験したことしか言わないもんね。
まあそうだな、
だから説教とは違うんだよね。
いや、結構言ってるんじゃないの。
いや、でも、うん、あのそうしろとは言わないじゃん、今の若い
人。できる限りね、
うん、
できる限り、
こんな風にしてほしいなとは言うけど、
でもこうね、うちの小一郎あたりですと、うん、それが白って言って
るのと一緒だ、小一郎って今社長なんですけどね、
いうふうに言うよ、
うんうんね、それはまあ親子だから、うん、
まあ親子だから、他の人でも後輩たちに対してそういうことを言ってしまうこともある、
うんうんうん、
ただまあ先月ね、
うん、
言ったその旅行の話、
うんうんうんうん、
未だに延々と毎年
続いてる
社員旅行続いてるって、まあ、この歴史もまたね、
すごいよね。
私はねすごいことだと思う、うん、いや私はもう引退して15年経つのよ、うんうんうん、その15年間まだうちの光一郎カニズグループの代表が、ね、続けてくれてるから、
うん、
それで5年ごとには要するに海外旅行、うん、5周年記念からね、うんうん、ということで続けてくれてるのよ、うん、これは嬉しいのよ、うん、でね大昔はそれこそ我々が会社設立した時は、うん、社員と、うん社員って言ったってそんな2、3人しかいない、
うんうんうん、
4、5人しかいない、うんうん、とうちの家族とみんな一緒なんだよ、うん、これ家族
まさしくあの社員家族旅行みたいなの、
うん、家族旅行になっちゃうの
11月のね
ちびちゃん連れてさ、うんうんうん、おぶってさ、うん、それで社員旅行に参加してんだから、
うんうんうん、
ね、だからそういうふうなことが脈々と続いて、うん、で今度は社員旅行もその家族はいつ頃からまあ行けなくなったから、まあ、数が多くなってね
社員がね、うん、多くなればね
人数多くなったからね、うん、まあ、うん、その代わり、うん、今度奥さんの誕生日とか、うん、そういう時には、うん、まあ当然社員もだよ、うん、社員と奥さんの誕生日には、うん、私から直筆の手紙とそれからプレゼントを必ず
腹立つのにみたいな
こういうふうなことが一つの仕事だった、うん
へうん、嬉しいね、
うん要するに基本的にね、
うん、
会社って我々の会社っていうのは、うん、家族ともともが、うん、奥さんが応援してくれるっていうのが第一条件じゃない、うん、
いやだラグビー終わりましたけども、うん、まさしくあの金子ワンチームっていう感じですよ、
うん、と思うんだけど、
うんうん、
それが基本な中の基本にあると思ってる、うん、自分は、う
ん、あの、はい、ね若い人たちにはそんなこれ仕事ですかとかって言われちゃいそうなね時代になったけど私もすごいなんかそういうのは大事だと思う、
そうだね、
寝食を共にするちょっとした時間っていうのはね
日本人としてまた日本の企業として失いたくないね、
うん、そうですね、うん、さあそれでは続きはまた来週ということでおやじよろしくお願いします。
はいよろしくお願いします。
汗の影で育つことができました。学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長。そんな時代に巡り合い、おかげで事業も順調に。 帰属することができました。苦しい中仕事の意味と人生のあり方を教えられたかけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど妻に甘えて顧みることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて社員のみんなに恵まれて、感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生をゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまでルルルルルルルルルルル、おかげさまで。できました。